ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっと違う話なんですが、時事問題は時事問題なんですけども、私がいつもこのひばりクラブとかですね、お話してるのは、ものの考え方みたいのが中心なんですね。僕は、一人一人の人がですね、違う意見を持ってるっていうのは歓迎なんですよ、どっちかったら。ですから、例えば夫婦喧嘩のことでもよく言うんですけどね、夫と妻の意見が合うなんてことはね、普通はちょっとありえないことで、夫は夫の考え、妻は妻の考えなんですね。まあ今日放送の後、本当の話っていう、ここにこう、書いてある157回、これは、桃子さんっていうのを相手してくださるんですけどね、その方はお母さんで言ってましたけど、男の子と女の子っていうのは本当にこう、もう幼稚園の時代から小学校の低学年の時からもう全然違うんですよ。全く。それが男性の中の個性と女性の個性とあるわけですけども、それがもうこう個性がダブってんじゃなくてちょっと離れてるんですよね。でそういう話をしまして、それがお母さんにも影響があるらしくて、男の子だけを育てたお母さんと女の子だけを育ったお母さんと、男の子と女の子の両方育ったお母さんが性格が違うって言うんですよね。まあ細かくお話を聞いたんで、なんかの折にお話ししようと思うんですけども、まあそういうふうに人によってですね、やっぱり物の考え方って違うんですよね。それで今日この157回の、話をしたときに、ウクライナ戦争の話をしたんですね。これは、ウクライナ戦争がいつ終わると日本の人は思ってるのかと。どういう終わり方をするのかというふうに思ってるのかということをお話ししたときにですね。まあ、どちらかというと私は一般の日本人よりか、ロシア寄りとかそういうの僕ないんですけどね。ないんですけど、まあ、ウクライナ戦争を客観的にお話ししたんですね。で、ロシアはウクライナを自分たちの国だと思ってるんですよ。これ思ってるんです、ロシアは。少なくとも、プーチン大統領は思ってるし、プーチン大統領が 87% の、これは選挙干渉とかいろんな話があるんで、それもこの157回で話してますけどね。これ、プーチンの味方するとかじゃないんですよ、僕全然。なぜ、プーチンがロシアで支持されてるかというロシア人の気持ちを代弁したんですよ。選挙のことも含めてね。で、ロシア人の民主主義っていうのは、同じ民主主義でもですね、ヨーロッパの民主主義と違うんです。日本はヨーロッパの民主主義なんですね。民主主義つって頭に浮かぶのが。しかし民主主義ってのは世界にいろんな考え方がありましてね。ロシアの民主主義もあれば、ヨーロッパの民主主義もあるし、それから、まあ、イスラム社会の民主主義もあるんですね。で、こういった種類の違う民主主義っていうのは何が正しいっていうのは僕わかんないと思ってるんですよ。まあ、それぞれ自分とこは民主主義だと思ってやってるというふうに理解するんですね。ところが今日、終わってですね、僕はこう収録が終わると必ず帰って、自分の話してることを聞いて、そして欠点を直したり、いろいろコメントがね、この頃ひばりクラブでもコメント読むのがだんだん楽しくなってきたんですけど、コメントを見てね、まあ自分で考えるってこと。今日はこういうコメントがありました。先生はなぜウクライナを独立国と認めないでしょう、とこう言いましたね。この本当の話のコメントはですね、まあ昔はなんかわからない批判ばっかしてくる人もいたんですけど、この頃はそういう人はあんまりいなくなってですね、もう157回もやってるとそうなるんですかね。割合前向きのコメントが多いので、この方のコメントもですね、おそらく私を批判するっていうんじゃなくてね、本当に単純にこのように、こう疑問を持ったっていうふうに思われるんですね。で、これはですね、私の言ったことと全然、話の筋が違うんです。私の意見ではないんです。私はウクライナを独立国と認める認めないは一切言っておりません。ロシア人は、っていうかまあ、個人名で言えばプーチン大統領はですね、ウクライナを独立国と認めておりません。これは事実なんですね。別に武田がどう思ってるかっていうこととは別なんですよ。だけども、プーチン大統領が考えていることをその放送で紹介し、そしてそれに対してロシアが 87% の得票率を得たということは、ロシア人の少なくとも過半はですね、半分以上は、ウクライナはロシアの国だと思っていると。その理由も歴史的に 詳しく述べたんですね。で、これが日本人の頭に入らない。まあ、この人非常に真面目でちゃんと考えてよく聞いてくれた人だと思うんですよね。それで、アドレスなんか、アドレスが名前が出てましたけども、ご了解得てないので、そこは切りまして、コメントだけ、このコメントだけでしたからね。で、非常にこうはっきりとしたコメントでいいなと思ったもんですから、これを使わせていただいてるわけですが、繰り返して言いますとですね、私はウクライナを独立国と認めるとか認めないとか一切言っておりません。今まで。一切言ってません。それを言うと日本が不幸になると思ってるからなんですよ。その発言自体が日本の発展を抑えると思ってるんですね。ですから私はロシアがウクライナをどう思ってるか、アメリカはウクライナをどう思ってるか、ウクライナ人はウクライナをどう思ってるのかっていうのはいくらでも言ってるんです。だけど、武田邦彦がウクライナはどう思ってるかって言ってないんです。なぜ言ってないかっていうと、まあ、厳しく言うとですね、言う資格がないとも思ってるんですね。まあ、自分がどう思ってるかは別にいいんですけどね。やっぱり遠い外国のことをですね、自分がウクライナに、私実はウクライナに住んだことないんですよ。ロシアにも住んだことないんです。で、住んだことなかったらですね、やっぱりちょっと正しく認識できるかどうかわかんないんですよ。日本に住んだことない人がね、日本ってのはこういう国だって言ってるのがあるんですけど、まあ僕としてはね、日本のことを言われるんだったら日本にちょっとでもお住みになって、で実際の生活も体験してね、それで日本のこと言ってほしいなと思うことあるんですね。まあそれと同じ僕気分なんですよ。まあ僕が、あの国はこういう国だと言えるぐらい、住んでた国ってあんまりないんですけど、まあまあフランスとアメリカ、まあ、フランスとアメリカとマレーシアぐらいですかね。まあまあ、長い間滞留したと。まあ、いう国はその3つぐらいなんですよ。そしてやっぱり、アメリカはね、随分普段から情報がありますけども、実際に自分が住んでみると、もちろんボストンも、ニューヨーク、ワシントン、それから僕はナックスビルなんか多かったんですけど、それからまあ、こっちのロサンゼルスとかね、ニューオーリンズとか。まあそういうところで随分違いますけどね。同じアメリカと言っても随分違うんですけど。まあまあ、まあまあアメリカってのはこんなとこだろうなとおぼろげにわかります。フランスはまあパリがね、まあ圧倒的に多いんですけど、まあすごく長かったですから、パリ以外のね、南フランスとか、それから北フランスの方の都市とかね。まあ一応、まあフランスとはこういう国じゃないかと言えるかもしれないっていうぐらいいました。だけど、ウクライナとかもうロシアは全然わかんないですね。ロシアも通過したぐらいですし、ウクライナは足を踏んだこともありません。ただ歴史とか、まあ普通の情報を知ってると。情報、僕のところにウクライナの情報ったらね、全部マスコミ経由ですから、もう全然当てになりませんね。それは。もう何が行われてるのかどういう気質なのかわかりません。ただ、ロシアって国はもともとウクライナのところからロシアっていうルーシーって言ったんですけど、その国ができて、で、だんだん暖房が発達するとともに、家とかね、北の方に移動して、ロシア人は北の方に移動して、そして、息子が首都になり、さらにはその北のペテルスブルグに、まあ、かなり首都みたいになったと、まあ、いう歴史を持ってて、歴史とともにロシア人はやや北の方に移動し、ウクライナ人っていうのがね、これは難しいんですよ。ウクライナ人っていう人が、まあ、確かにウクライナ人といるんですけどね。一緒に住んでみないと分かんないですね。だって、ロシアの方は結構その後独立したちゃんとした国になったんですけど、ウクライナっていうのはですね、長くポーランドだったりしてるんですよね。リトアニアだったりしてるんですね。ですから、今はウクライナなんですけど、かつてはルーシー、ロシアであり、ポーランドであり、リトアニアであり、それで1990年かなんかのソ連の崩壊とともにウクライナって国がまた復活したっていう感じなんですよね。ですから、ウクライナは独立国かと言ってもですね、今は独立国です。それは今、形式的には独立国ですが、なんか日本で言えば北海道がね、ある時に他の国だったと。それが独立して今北海道ってなってると。日本は昔は北海道だったと。それが日本人が少し南に来て関東に住んでって、そんな国なんですよね。ですから、これが僕が判断する能力ないんですよ。ただ私はですね、ロシア人はウクライナをロシアの国だと思っているということはわかるんです。これは。これはもう、ロシア人がそう言ってますから。 だからこれは、その、自分が思うかどうかって難しいんですけどね。それで今日お話したいのは、まあ、この、本当の話ってのはね、私のこのひばりクラブに比べると、これひばりクラブで今日お話したのはね、この、本当の話ってのは2週間に一遍、金曜日にやってるんですけども、だいたい1時間半ぐらいやってるんですね。で、ももこさんっていう人が相手なんで、やっぱり私の違う面が出たり、考え方の違う面が出たりするんですね。ですから、まあ、ご参考になればっていうことで、この、本当の話をご紹介してるんですが、それとともにね、まあ、このコメントをよこしてくれた人は、ひばりクラブはご覧になってないかもしれないんですが、私が言いたいのは、この世界を見るときに、まあ僕なんかも外国、まあ30カ国くらい行ってるんですけど、本当に考え方が違うんですよ。もうすごく違うんですよ。ですから、その国のことを知るということはですね、本当に難しいことだと思ってるんです。私はですね。したがって、日本人が外国のことを考えるときは、日本人の考えから外国を見るんじゃなくて、そこの国の人の気持ちになって言うっていうことを言ってるんですね。で、もちろんウクライナ人はウクライナと思ってます。で、ロシア人はウクライナはロシアと思ってます。これはね、まあさらに難しいのは、まあいろんなそういう軍港のこともあるし、それから東部4州の人口がロシア人の方が多いっていう点もあるし、かつてスターリン時代ですね、ロシア人がウクライナ人を虐殺したっていうこともあるしね、もう近接した国同士ですから、もう歴史はものすごくいろいろなことがあるんですね。それ日本人がね、その気持ちがわかるかっていうと、僕はちょっとわかるの無理だと。夫婦喧嘩してる夫がね、妻の気持ちわかんないし、妻が夫の気持ちわかんないのと一緒じゃないかと思ってるわけですね。ですからもう素直に、まあ、妻はこう思ってるという理解するのがいいんじゃないかっていうのが僕の考えなんですね。で、この人にお会いしたらね、先生はなぜウクライナを独立国と認めないんでしょうという質問ですから、私が答えるとしたら、私はウクライナが独立国かどうかはわかりませんと答えます。それはもうわからないんですと。いや、ポーランドだったりしてんですよ、ウクライナはね。リトアニアだったりしてんですよ。だから、ウクライナはリトアニアですって言っても悪くはないんですね。それは。だから、それもちょっと極端ってや極端なのかなと思ってるんですね。まあ、いずれにしても外国のことは、その外国人がどう考えてるか、その国の人がどう考えてるかっていうことで私は考えるんですね。これはなぜ考えるかって言いますと、いつもこれは言ってるんですが、日本が満州国を作ったときに、これはもうどうしても満州国を作らなきゃいけなかったから、日本政府が満州国を作ったんですね。まあ、傀儡政権ですよ。そこに、秦の時代の皇帝の末裔の溥儀っていう人を呼んで皇帝にして満州国を作ったわけですね。そうすると中国は気に入らないので、国際的に訴えて、その頃国際連盟ってのがあったんです。これ訴えて、リットン調査団が来るんですね。で、僕は学校で、このリットン調査団が日本が満州国を作ったことは不当であるという報告書を作って、そして日本は国際連盟を脱退して、そして戦争になったっていうふうに習ってたんですよ。で、長じてリットン調査団の報告書を読んで、リットン調査団の構成員を見てみたら全然違うんですよ。つまり、リットン調査団はリットン調査団として考えてる。日本とか中国で考えてるんじゃないですか。国際ルールでもないんです。だってリットン調査団の構成員って全部植民地の総監のような人なんですよ。トップなんですね。植民地のトップの人が自分たちは植民地持ってもいいけど、日本は植民地持っちゃいけないとは言えないんですよ。あの頃でもね。まあ日本は有色人種でしたから、まあ、一応心の中では有色人種が植民地持つとは何事かという気持ちはあったでしょうけども、国際的な問題ですからそれそう言えないんですね。で、文章をじっくり読むとね、わかんないんです。何を言ってんのか。俺たちにもわきまえをよこせとも読めるんです。日本が間違ってるとも読めるんです。どっちかっていうと僕は、このメンバーから言えばね、何しろイギリスとかフランスとかアメリカは植民地の総監じゃなくて、植民地の軍隊の方の司令官だったと思うんですけど、いずれにせよそういう人なんですね。まあその人たちが言うんだから、この難解な文章、すごく難解な文章なんですよ。国際的な文章ですからね。難解の文章は、俺たちにもちゃんとメリットを渡せよと言っ ってるんじゃないかというふうに解釈しましたね。これ、ね、難しいんですよ。外国の解釈って本当難しいんですね。で、まあ今日言いたいことは、まず一つは、なんか興味があったら本当の話でも聞いて、桃子さんは、まあ素晴らしい女性ですので、ちょっと素晴らしい女性との僕の掛け合いをちょっと聞いてもらいたいなっていうのが一つありまして、それからこの方がもしこの僕のひばりクラブを知っておられたらね、要するに私がひばりクラブで、僕はどこで言うのも、本当の話であれ、虎の門であれ、どこで言うのもですね、考え方を言ってるんであって、私の意見を言うことは稀なんですね。私はね、何が人間にとって大切かっていうと、その人の意見が大切なんじゃなくて、武田邦彦はどう思ってるってんじゃなくて、武田邦彦はどのように考えてるかっていうことが大切だ。それで他の人はそれを聞いて、まあ自分と合わせてどう考えるかっていうことですね。もしかしたら今日の話の中で、ウクライナってのは昔ポーランドだったとか、リトアニアだったとかいうのを聞いてですね、え、そうなの?と思った人がいるでしょ?いると思うんですよ。それが僕が今世の中に情報を発信している一つの目的なんですね。どうぞご自分で考えてください。夫と妻の意見が合うことはありません。ね、それはないんですということなんですね。まあそういうことで、今日はちょっとこのコメントがありましてね。これ本当に何ていうか正直なコメントで、でしたので、ぜひこれを取り上げてお話をしたいと思って今日お話をいたしました。今日は実は夜になりまして、今夜なんです。夜このひばりクラブの録音するとは本当に稀なんですが、まあ今日帰って157回を聞いて、ああそうか。もう一つ僕の発言もどっかに僕の意見のように聞こえたのかもしれないんで、まあそれも注意しながら今後発信をしていきたいと思います。どうもコメントありがとうございました。